箴言の13章です。毎回この箴言に入って、ですね、なんていうんですかね、メッセージのタイトルを決めるのが難しいです。この一貫したテーマというか、それを見つけづらいので、一節一節違うから、その一節一節がタイトルになり得るんですけど、でも今日は特にこの叱責と、訓戒、その二つが、訓戒と叱責かな、が出てきます、よく。もちろん箴言全体を通して、訓戒とか、叱責とか、懲らしめとか、そういう言葉で、同じことがずっと言われてるんですけども、それが、その訓戒とか叱責の価値がどこにあるのか、何のためにその訓戒して、何のために叱責があるのか、それについて、今日学んでいきたいと思います、特にね。で、まず、箴言を始めるにあたってというか、始める前に、そうですね。開かなくてもいいんですけど、メモ取ってる方は、後で開きたい方はどうぞ。第二手もての三章に、こういうふうに書いてあります。第二手もての三章の16節と17節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのために、ふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ある意味、これが、訓戒と叱責の価値です。意義です。教えというのは、何が正しいのか、それを教える。戒めというのは、何が間違っているのかということを教える。教え、戒め、強制。強制というのは、どうしたら人が間違ったところから、正しいところに戻ってくることができるのか。で、義の訓練というのは、どうしたら人がその正しいところに留まっていられるのか。それが、この強制と義の訓練。この強制と義の訓練に当たるのが、この、箴言で言っている、訓戒であったり、叱責です。で、私たちイエス・キリストが私たちの主であること、私たちの主人であって、主ということは私はお客さんじゃなくて、私が主人でもなくて、私はそのしもべなんですよ。でも、いとも簡単に毎日の生活の中で忘れてしまうんですよ。神が願っておられることから、それは知ってるんですよ。でも、いとも簡単に自分のその毎日の生活の中で忘れてしまうんですよ。で、正しいところ、そこに留まっていることができないんですよ。神が、その、戒めとして間違っているということに対して、知ってるんだけども、理解してるんだけども、知識としてはあるんだけども、でも、その、神が正しくないと言っているところ、間違っていると言っているところに足を踏み入れてしまうんですよ。だから、訓戒や叱責を通して、私がそこから正しいところに戻ってきて、そして正しさの中に留まっていることができるように、神に助けていただく必要があるんですよ。なので、訓戒や叱責というのは価値あるものだし、訓戒や叱責というものが私に神との正しい関係、永遠の命の関係、お父さんとして神がおられて、私が聖霊によって子供とされて、お父さんに対して良いものを求めたら、お父さんが子供に良いものを与えるように、神に求めたら良いものを与えてくださる、恵んでくださるというものを毎日の生活の中で体験できるように、そこに生きることができるように、それを永遠に続けていけるんだよということを毎日神との関係の中で感謝して、この地上だけじゃなくて、その次の世界に、もう 100% この神との愛し合うという関係を享受するというか、その益を 100% 受けることができる世界が私たちに与えられる、そこに招かれているということを毎日の生活の中で喜ぶために、神は私たちに叱責を与えるし、訓戒も与えるんですよ。そのためにお互いにイエス・キリストの皆のゆえに、イエス・キリストのとの関係の中で、私たちフェローシップの中でお互いに戒めあったり、進めあったり、また慰めあったりするんですよ。だから箴言というのは、また訓戒や叱責というのは、私たち一人一人のためにあるんですよ。私が律法に照らし合わせて間違っていて、お前こんな悪いことしようってからにという、その自分の罪や自分のその、知識のなさ、知恵のなさを炙り出して、私が恥ずかしい思いをするためじゃないんですよ。最終的に神の前に立った時にそうなってしまわないようにですよ。神の前にその恵みのゆえに、イエス・キリストの皆のゆえに、その大胆に出ていくことができるように、 毎日の生活の中でも、もちろん最後にそのイエス、神の前に立つときにも、恥ずかしさとか、その滅びとか、罰とかを受けることがないように、その神は私のことを、私たちのことを愛しておられるので、時には、その優しくまずは語りかけてくださるんですけど、それを忘れちゃうから、忘れないように訓戒してくれたり、叱責を与えてくれたり、時には懲らしめを与えて痛い思いをしなくして、その正しいところに戻っていくわけじゃないですか。それが、訓戒と叱責の価値ですよ。を先に伝えておきます。そうじゃないとなんか軸がぶれてしまって、いろいろとそのヘッドトリップって言って、頭が勝手に旅行に出かけていってしまって、でなあ、こうやったらどうしよう、ああなったらどうしようとかって言って、ぐちゃぐちゃしてくるので、先に結論を伝えます。神はいろんなそのところで、叱責とか訓戒とか懲らしめとかって言うんですけど、一人一人が最終的に本当にその神との命の関係を得るために、叱責や、訓戒、また懲らしめを与えるということです。では、箴言の13章に行きます。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが、私たちを導いてください。私たちの心を整えてください。あなたの言葉を受けて、それを理解することができる、その力も与えてください。でも理解するだけじゃなくて、それを私たちの心の中に入れて、聖霊が、それを捕まえて、私たちの信仰と、ああ、本当に神がこれを願っておられるのかって、神が喜ばれるんだったら、これをやろうって、そういうその、知識が知恵に変わっていきますように、私の毎日の生活の考え方、また行いの指針となっていきますように、どうぞ助けてください。あなたが私たちに与えようとしておられるその祝福を見据えて、あなたの叱責や訓戒、また懲らしめ、この事実として語られる一つ一つの、箴言を学んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では13章の一節。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。まあ、知恵のある子供は父のお父さんの訓戒に従いますと。で、訓戒というのは、英語だとインストラクションっていうふうにもなってます。インストラクションというのは指示です。こうしなさい、ああしなさいという。まあもちろんそのヘブライ語を見てみたんですけど、見てみると、その訓戒っていう方がより正しい訳です。指示というよりも。だからその知恵ある子は父の指示に従うっていうよりも、訓戒に従うっていう方がより正しいです。で、訓戒というのは正しいところに留まるための指示なんですよ。だから神は私たちにその指示を与えるんですよ。正しいところに留まれるように。で、またこの肉の親も子供が正しいところに留まっていることができるように、その指示を与えるんですよ。それが訓戒です。ヨハネの8章の29節を見てみると、これは開かないです。ヨハネの8章の29節を見てみると、イエス・キリストは父なる神の御心にかなうことをいつも行ったってご自分で言ってますよ。だからイエス・キリストが私たちのザ・モデルですよ。もういつも父が願っておられること、正しいところに留まる、正しいその道を歩むというこの指示を、訓戒を与えるんですけども、イエス・キリストはそれにいつも従ってたんですよ。そりゃイエス・キリストは知恵ある子供ですね。でも私は知恵がないので、知恵を失ってしまうので、だから神が私のために良かれと思って言っている、その指示を、また訓戒を、無視するんですよ。で、結局痛い思いしたりするんですよ。あざける者は叱責を聞かないって、あざけるというのは馬鹿にしてるってことですからね。で、叱責というのは、ヘブライ語だと、ギャラーって言います。ギャラーで、英語だとリビュークっていうふうに訳されてるんですけど、その、まあ、責めるっていう感じですね、言葉で。で、ゲアラーっていう言葉は何かっていうと、他の人がどんな過ちを犯して、どのように行動したのかっていうことを伝えることで、お前はそうなってほしくないんだって。だからその、叱責、この責任、リスポンシブル、私に応答すると言ったじゃないかって。私の子として私の子になって、私にその従うというふうに言った、そのレスポンス、この応答というのはどこに行ったんだということを叱るんですよ。だからその言葉で、お前なんてことやったんだとかって言って、その責め立てて、この人を潰すっていうのが叱責じゃないんですよ。あなた応答するって言ったんじゃないのかっていうその責任を明らかにして、 応答するって言ったよねって。愚かなものは困難なんだけど、あなたもこのようになってしまうのかって。このように私の祝福を受け損ねてしまうのかって。あまりにもそれではもったいなくないかって。それが叱責ですよ。叱責は訓戒よりも厳しいんですよ。訓戒っていうのは、その指示だとか、このようにしなさいという、その、正しいところに留まるための、言葉ですけども、叱責というのはもう少し、ちょっと責めるのが入るんですよ。あなた大丈夫かって。このままだとこうなっちゃうよって。悪い、痛い思いをしちゃうよって。愚かなものは、悪いものはこのようなものなんだけども、あなたはその一員になっちゃうのかって。ちょっと厳しいんですよ。でも、あざけるものは、その叱責すらも聞かないんですよ。当然、訓戒も聞かないですよ。だから、叱責と訓戒、訓戒と叱責というのはちょっと違います。このレベルがね、厳しさの。知恵ある子供は、もう訓戒の時点で父に従うんだけども、あざける者は、叱責すらも馬鹿にして聞かないと。二節。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。口の実というのは、自分の内側にあるものがその言葉となって出ていくわけですよ。それがその実を結んで帰ってくるわけですよ。だから何を話すかによって得られるものがこの口の実ですね。もし私が知恵のある賢い言葉を話すのであれば、その言葉が実を結んで、その良い実を食べることができるんですよ。私がその相手の祝福となるように祝福の言葉を話せば、その祝福が私にも返ってくるし、人を慰めれば、その慰めが自分の慰めともなるんですよ。けどこの裏切り者というのは、その結ぶ実というのは暴虐、他人がその暴力を受けてしまうというか、言葉の暴力であったり、またその言葉によって傷つくんですよ。言ってほしくないこととか、みんなの前で責めてほしくないことっていっぱいあるじゃないですか。自分が悪いことは悪いんだけども、でもそれを別にこんな人の前で言わなくたってっていうような、そういうこともやっちゃうんですよ。で、裏切り者というのは、まあ、この訳では裏切り者になってますけども、ヘブライ語では、その、どちらかというと、不誠実な人ですよ。神に対して不誠実で、人に対して不誠実な人。正しさを保つことが、保たない人。誠実ではない人。そのことを、言う言葉が使われています。別の訳を見てみると、この同じ言葉が、裏切り者というふうに訳されている、言葉が使われているところは、その、姦淫を犯す人のことも同じ言葉が使われています。だから、自分の伴侶以外の人と性的な関係を持つというのが姦淫を犯す人ですから、裏切るってことですよ。不誠実ってことですよ。だから、ここの、その、裏切り者というのは、神に対して、別に性的な話を言ってるんじゃなくて、神に対して不誠実、人に対して不誠実な人というのは、その暴虐を食べるって。三節。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。で、自分の口を見張るのは賢いことだって。それは自分の命を守ることだって。賢い、また良い言葉は目の前の問題にも、またその私のこの長い目で見たこの人生にも命をもたらすって。何を言ったら相手の徳が高まるのか、私が口にする言葉がそのどのような響きを持つのか、意味があるのか全然意味がないのか、そうやってその思慮深く考えることというのは自分の命を守ることになるって。命というのは関係の質ですよ。もちろんその神との関係も、その私が何を言うかによって、私がどのように人と接するかによって、神との関係が良ければ、人との関係も良いはずですよ。でも、その、自分の口も見張らないで、何でもかんでもその思いついたことを人が傷つこうと何しようが、そのどんどんどんどん言っていくのであれば、それはその神との関係が良くないんですよ。だって相手を愛するとか、愛を持って真理を語るとか、そういうことが神から言われてるのに、それを無視することになるから。で、唇を、その自分の口を見張らない者には滅びが来るって。で、唇を大きく開く者、つまり何も考えないで話す者。ヤコブの一章の19節。ヤコブの一章の19節。聞くのに早く、語るのに遅くありなさいって。まあその次は怒るのに遅くなりなさいですけども。 チャック・スミスさんの元で、仕えていたロメーニさんという、副牧師がいたんですけど、でその方が言ってたんですって、あんたの口はいくつあるんだって、一つですって、あんたの耳はいくつあるんだって、二つですって、じゃあ話よりも二倍聞きなさいって言ってたって。だからたくさん話す人はいますよ、人の話も聞かないで。それは自分の口を見張らないものなんですよ。相手が何を言うのか何を考えているのか聞かないと分かんないんですよ。自分ばっかり良かれと思って話してても相手の役に立たないことがあるんですよ。なぜかというと、その人の話を、相手の話を聞かないからですよ。でも逆に聞いてばっかりで何も話さない人も、それはそれで良くないですよ。神は耳を与え、私たちに口も与えてくださったんですよ。両方必要ですよ。4節。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。怠け者というのは欲を起こしても心に何もないって。まあ、新しい訳だとその何も手に入れないって。怠け者なので何かを欲しがったとしても何もしないし、求めることすらしないんですよ。ある意味、その求めることもしない、何もしない、欲しいなと思ってるだけというのは、心から本当に欲しがってないんですよ。こういうのあったらいいのにって、その衝動的に欲しいんですよ。私もいっぱいありますよ。ああ、これ欲しいなとかってインターネットいっぱい調べるんですよ。で、いろんなあのバリエーションがあるんですけど、こんなのもある、こんな色もある、こんなその機能もある、多機能のものもあれば、そのシンプルなものもある。ああ、いいな、何にしようとかって思って。で、熱を上げていっぱい時間かけて労力使って、それを調べていくんですよ。で、一晩寝たらなんか知らないけど、もうどうでもよくなってたりするんですよ。欲しいっていう、ただなんかその心だけで、本当に欲しくないんですよ。で、本当に必要なものでさえも、怠け者は、その何もしないんですよ。それが必要だと思わないんですよ。なんとかなるとか思ってるのは、それはただ本当に怠けてるだけですよ。なんとかならないですよ。働きもしないで、ご飯食べられるわけないじゃないですか。テストの勉強もしないで、テストで100点取れるわけないですよ。私は怠け者だったので、テストの勉強もしないのに、神様助けてくださいって何度祈ったことか。それで100点取れるわけないですよ。自分が願ってるような、サイコロ転がして、鉛筆転がして、ああ、いい、うみたいなマークシートでも、そんなの取れないですよ。4分の1のその確率以上取れないですよ。怠け者は結局何も手に入れないって。でも勤勉なものは心が満たされるって。なぜかというと勤勉だからですよ。だから勤勉だから、一生懸命働くので、その分のその見返りというのは与えられるわけじゃないですか。物質的にもそうですよ。経済的にもそうですよ。また、当然その霊的な意味でも、両面で勤勉であれば、求めなさいって。そうしたら与えられますって。探しなさいって。そうしたら見つかりますって。叩きなさい。そうすれば開かれますって。誰であってもですよ。誰であっても。誰であっても求めたら、求めるものには、その求めるものが与えられるって。叩いたら開かれるって。その前に探したら見つかるって。だから本当にその霊的に、その神に対して私にこれが必要ですって。この理解が必要ですって。私にこの信仰が必要ですって。聖霊の力が必要ですって。福音を述べ伝えるためにはこれが必要ですって。で、そう、本当に心から願って、神に求めるのであれば、与えられるはずなんですよ。あなた方のものにならないのは、あなた方が求めないからだって、ヤコブは言ってますよ。確かに本当その通りですよ。でも、もし神に期待して、勤勉に、物理的なものだけじゃなくてですよ。仕事に一生懸命その働くこと、精を出すこと、それをその聖書が進めていることですよ。でもそれだけじゃなくて。物質的なことも、この原則が当てはめられるんであれば、霊的なことはもっとですよ。だって神は私たちを祝福したくてたまらないんですよ。私たちに良いものを与えたくてしょうがないんですよ。イエス・キリストさえも惜しまずに与えてくださった方が、そのイエス・キリストに加えて、その私に必要なものをすべて恵んでくださらない数がないんですよ。求めさえすれば。だから神に期待して求める、その勤勉になって求めるということは、必要なことですよ。で、こういうその訓戒に耳を貸さないと、いつまで経っても自分のものにならないんですよ。で、間違った考えになるんですよ。私はちゃんと信じていないのかもしれないとか。私はその聖書を理解する力がないとかって言って。 いや、違うんですよ。求めてないだけなんですよ。求めたら与えられるものなんですよ。聖書についてのこの霊的な事柄についての理解に関しても、私にこれよくわかんないので、これがわかるようにお助けくださいというその祈りがあるんであれば、必ず神は助けてくださるんですよ。神は、この聖書は神の霊感によって書かれたって、神がその聖霊によって書いてくださったもの、それを書いた人、一人一人にその聖霊がそのインスピレーションを与えて書いたものなんですよ。で、その同じ聖霊が私たちのうちにイエス・キリストを信じた時に与えられてるんですよ。その聖霊が私たちにその必要な時に必要なことを、ここに書いてあることを、だって聖霊ご自身がこれを書いたんだから、その意味を、深い意味を私たちに教えてくださるんですよ。その聖霊が与えられてるんですよ。同じ聖霊が。パウロに与えられた聖霊が同じように。ヤコブに与えられた聖霊が私にも同じように与えられてるんですよ。ペテロに与えられたものも。ダビデや、またソロモンに与えられてたその霊が、同じ霊が私のうちに住んでおられるんですよ。だから求めたら必ずその理解も与えられますよ。勤勉に求めていくのであれば、必ず神が答えてくださいます。五節。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。これ見ながら笑ったんですけど、本当にこれ訳がおかしいんじゃないかなと思って調べてみたら、本当に悪臭を放ちながらって書いてありますよ。だから正しい言葉はその嘘、正しいものは嘘を憎むし、悪者は悪臭を放つって。もうなんかもう汚いんだって。その行いも言うことも。もう神の前にはそのスティンキーなんですよ。もう臭いんですよ。言ってることもやってることも。恥ずべき言動で人を不快にするって。6節。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。正義というのは潔白な生き方を保つんですって。で、正義というのは、ブレイムレスですよ。ブレイムレスというのは責められるところがないって意味です。だから潔白な生き方というのは責められるところのない生き方ですよ。それを正義は保つって。誰も、罪から自由にされて、この地上を、この肉体を着ながら歩むことはできません。誰もです。私も罪を犯してしまいます。なぜなら、私の中にとか、私にまだ肉を着てるからです。次の世の世界で永遠に生きるその栄光の体が着せられたら、私はこの罪というのから完全に自由にされるんですよ。一つも罪を犯さない体が与えられるんですよ。けども、今のこの体というのは、肉を着ているので、肉の体なので、必ずその肉の弱さのゆえに、肉の不完全さのゆえに必ず罪を犯すんですよ。でも、全く責められることのない生き方をすることはできるんですよ。どうやってかっていうと、イエス・キリストに留まるんですよ。イエス・キリストが私のこの肉によって犯すその罪の一つ一つを十字架にかかって、私の罪を負って死んでくださったんですよ。私が受けるべきこの一つ一つの罪のゆえに受けるべき罰をイエス・キリストが十字架で受けてくださって、苦しんで血を流して死んでくださったんですよ。そのことを自分がそのこの肉のゆえに犯してしまうその罪をに気がつかされたら、ああってまたやってしまいましたって、どうか私のこの罪をよりお許しくださいって、あなたに従えなかったことを許してくださいって、どうかこの私にあなたに従うことができるように力を与えてくださいって。で、そうやってその神の前に自分の罪を認めて、自分の罪を言い表すのであれば、神は真実で正しい方なので、私の罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるって。で、この神との関係の中で、その自分の弱いところ、自分のその犯した罪の一つ一つを、その聖霊が教えてくださるね。で、その神の前に持ってって、許しを受け取って、ああ、本当にこのためにイエス・キリストが私のこのためにも、私のために死んでくださって、それに苦しみを受けてくださったんですねって。ありがとうございますって。イエス・キリストにそうやってとどまるんですよ。それが潔白なものの生き方ですよ。だから、イエス・キリストによって義と認められた、正義が与えられたというのは、義とされたということは、この潔白な、責められるところのない生き方をすることのできる生き方なんですよ。罪は犯すんだけども、でも、その罪に対して責めを負わないんですよ。なぜかというと、イエス・キリストが負ってくださったからです。その信仰にとどまって生きることを、その義とされるということによって、私たち生きることができるんですよ。でも悪は罪人を滅ぼすって。なぜかというと、義が 彼らを保つこと、彼らを守ることがないからですよ。義とされていなければ、何からも守れない、守られないんですよ。義とされていなければ、潔白な生き方をすることも、当然保つこともできないんですよ。でもイエス・キリストを信じた私たちには、この潔白なものとしての生き方をすることができるんですよ。この義が、正義というかそのイエス・キリストの義ですよ。信仰による義が私たちを守るんですよ。この弱い肉体から。7節。飛んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。まあ、外見と中身ですね。外見、外見は飛んでいるけども、中身何も持たない人がいるって。で、物質的に、また経済的に富豪でもですよ。内側のその霊的にはものすごい貧困を抱えるということは大いにあり得ます。全然その満たされないんですよ。喜びがないんですよ。もしかしたら喜びはあるかもしれないですよ。でも、いずれそのお金にしても、その物質的なものにしても、その全部がなくなってしまう時が来るから、その時には、その貧困を覚えますよ、貧しさを。そうなっては、手遅れなわけじゃないですか。その時に。ああ、自分は貧しいって分かっても。だからこの地上を歩む中で、上で、その自分の貧しさに気がついて、そのイエス・キリストに、その貧しいところを認めて、で、その罪を許していただいて、それ神からの祝福を受けて、その内側が満たされるというか、内側が喜んでいたり、その祝福を受けることを神は願っているわけじゃないですか。だから、外見が貧しくても、物質的に困窮していても、中身、多くの財産を持っている方がいいですよ、霊的に。第2コリント。8章の9節。第2コリント8章の9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられるのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。だから私たち、そのもしかしたら物質的に、また経済的に困窮するかもしれないけども、イエス・キリストがたくさん持ってておられる方、だって神の見姿であられる方なのに、そのあり方を捨てて、私たちと同じ、その人間の体を持って、その無になってくださったわけじゃないですか。無に等しいものに。だそれによってイエス・キリストがその貧しいものとなってくださったのは、私たちがイエス・キリストにあって、その豊かなものとなるためだって。だからキリストを信じたら私たち、豊かなものとされるんですよ。霊的に。もしかしたら、その物質的に、また経済的に困窮するかもしれないけど、イエス・キリストにあって許されている喜びや、神のことされたというその確信が私を富ますんですよ。ヘブルの8章、24節から26節。ヘブルの8章の24節から26節。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったからです。で、この信仰の伝道って言われる、そのローマの8章にある信仰によって信仰によってって、その信仰の人たちが書いてあるんですけど、その生き方が。で、彼らがその目を離さなかったもの、約束のものっていうのは、その永遠の世界ですよ。永遠の命が与えられるというこの神の約束ですよ。それから目を離さなかったって。だから、そのエジプトの、だってナンバー2になれたわけだから。それでも、モーセは、その、エジプトに留まらなかったんですよ。それは神が与えてくださるその富の方が、よっぽど、豊かだっていうことを、彼が、信仰によって受け取ったからですよ。八節。富はその人の命の身の代金である。しかし貧しい者は叱責を聞かない。命の身の代金だって富というのは。マタイの16章、26節。マタイの16章。めっちゃ言ってるので、後で開いてくださいね。これ一回かけてたら多分迷子になって何言ってるか分かんなくなっちゃうので、そのためにマタイの箇所を言ってます。メモ取って後で開いてください、ぜひ。まあもう開くのが大変っていうんだったらよく聞いててください。マタイの16章の26節。マタイ16章26節。人はたとえ全世界を手に入れても 自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。命の身代金ですよ。で、この全世界を手に入れてもですよ、この全ての富を手に入れたとしても自分の命を失ったとしたら何の益になるんだろうかって、神との関係、永遠の命を失ったら何の利益があるかって、そこにその命を取り戻すためには、買い戻すのに何を差し出せばいいんだろうかって、この地上にあるものでは買い戻せないんですよ。第一ペテロの一章、第一ペテロの一章18節と19節、第一ペテロ一章の18節と19節、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、買い戻されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですって。だから私のその命を買い戻す、私の命が買い戻されたのは、買い戻されて神のものとされたのは何によってかというと、何を差し出せばよいのか、私たちが差し出すものはないんですよ。でも神がイエス・キリストご自分の御子を差し出してくださったんですよ。私の命を贖うために、私を買い戻してくださるために、ご自分のものとしてくださるために、私は神のものじゃなかったんですよ。罪を犯して神から遠いものとなってたんですよ。その私を神は憐れんでくださって、かわいそうに思って私を、その私の命を罪から、その滅びから買い戻すことを決められたんですよ。そしてその代価として差し出したものがイエス・キリストの命ですよ。本当の富というのはイエス・キリストですよ。その本当の富は私たちの命の身の代金になるんですよ。イエス・キリストの血であり、イエス・キリストの血による許しであり、贖いですよ。貧しい者はその富を持たないんですよ。なぜかというと、叱責を聞かないからですよ。何が正しくて、何が間違っていて、何がどうやったら正しいと、間違ったところから正しいところに戻ることができるのか、どうやったら正しいところに留まっていることができるのか、その叱責を聞かないからですよ。神はこの本当の富、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えたほどのその富を、私たち一人一人に受け取ってほしいんですよ。というか、すべての人に受け取ってほしいんですよ。だから神は、叱責をするし、また、訓戒を与えるんですよ。そして時にはその、懲らしめを与えたりするんですよ。私たちが痛い思いするのを、神が許可するのは、私がこの本当の富であるイエス・キリストをもっとはっきりと受け取ることができるようにですよ。本当の富が与えられていることを確信して、そこに私が喜びや平安や感謝をその見出すことができるようになるためですよ。だから私にはよく理解できないような難しいこととか苦しいこととかが起こるんですよ、私の身に。説明はつかないですよ、一つ一つは。でも神は説明がつくというか、はっきりとしたことは、神が私のことを、私たちのことを愛しておられるということですよ。もし本当の富であるイエス・キリストを受け取ってほしいと願っていることですよ。私が訓戒の段階で、その御言葉の段階で分かりましたって神に応答しているのであれば、訓戒されることもなければ、また、叱責を受けることもないし、当然懲らしめを受けることもないんですよ。でも私が聞かないので、どうしても神は私に懲らしめを与えても、私に鞭を入れたとしても、私にどうにかしてこの本当の富を受け取ってほしいんですよ。だって、私が痛い思いすることだけで終わるから。私の命が死から贖い出されるために。それと比べたらもう全然ですよ。本当の富を神は受け取ってほしいから、叱責や、訓戒を私たちに与えるんですよ。9節。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。正しい者の光。まあ直訳は光は輝くっていうか、光は喜ぶって。正しいものの性質は喜びなんですよ。で、喜びというのは御霊の実、愛の先頭バッターですよ。御霊の実は愛で、そして喜ぶんですよ。本当にその正しいものとされた人たちというのは、神の愛を知るし、また神の愛を与えていただいて、私の内側に実際に喜びがあるんですよ。神と接するときに、人と接するときに、そこに喜びがあるんですよ。愛するときには喜びがあるんですよ。 だから正しいものの光というのは輝くし、正しいものの光は喜びですよ。でも悪者の灯火は最後消えてしまうって、悪者にその灯火があるとすれば、この地上の物質的な、富かもしれないですよ。でもそれは本当に灯火のようなもので、いつか消えてなくなってしまうのだって。だから正しいものの持つ、また与えられる光とは比べ物にならないんですよ。しかもその悪者の灯火というのは必ず最後は消えてしまうと。10節、高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。高ぶりというのは超利己主義ですよ。私私私って考えるから、だから結局高ぶるんですよ。高ぶるというのは自分以外興味ないんですよ。俺は大丈夫とか、俺はできてるとか、その他の人はどうだああだとかって言ってしまうのは、それは超利己主義だからですよ。もう自分大好きだからですよ。自分中心だからですよ。で、その高ぶってる人の幸せというのは他の人の不幸の上に成り立つんですよ。俺が喜ぶためには他の人たちがちょっと苦しんでもいいやとか、ちょっとぐらい私が不正してもいいやとかって言って、他の人のその利益を求めないから高ぶってるんですよ。そうすると必ずそこには争いが生まれるんですよ。当然ですよ。高ぶるということは人のことを考えないということだから。でも知恵は勧告を聞く者と共にあるって、勧告っていうのはアドバイスですよ。助言ですよ。神は常にその聖霊によって私たちに助言を送ってますよ。御言葉に従うように、必要であれば私たちを訓戒し、また叱責しますよ。11節、急に得た財産は減るが、働いて集めるものはそれを増す。急に得た財産、まあ、これもまた難しいです。別の訳を見てみると、意味なく集めたもの、意味なく集めた財産とか、この意味なくっていうのは、さっきの、裏切り者っていうふうに訳されていた、この不誠実と同じ言葉が使われているので、だから不誠実に集めた財産、急に得た財産っていうのは、本来、その、誠実に、財産を得るというのは、まあ、報酬を得るというときには、しっかり働く必要があるんですよ。だから、急には得られないんですよ。でも、不誠実に集めると、いきなり、お金が入ってきたりするんですよ。普通じゃないというか。もちろん、たくさんお金があること、たくさんお金を、収入があること、それが悪いことじゃないんですよ。得たものと、自分の労働力と見合ってればね。明らかに働いてもないのにお金ガッポガッポ入れるみたいっていうのは、それはおかしい話じゃないですか。だからギャンブルでお金を稼ぐとかっていうのは聖書的じゃないんですよ、決して。働いて集めた財産、勤勉さがより良いものをもたらすので、財産というのは増えていくんですよ。もちろん物質的な、経済的な財産も増えるかもしれないし、それと同時に霊的な神との関係の上に与えられる霊的な財産も増えていくんですよ。だから真面目に生きたらバカは見ないです、絶対に。だって神に対して生きてるんだから。世の中的に考えれば、もしかしたら真面目に生きて一生懸命働くっていうのはアホらしいっていう考えが通るかもしれません。でも最終的に誰の前にこれを自分がどのように生きたかということを証明するというか説明するかというのを考えたら、本当に神の前に誠実にコツコツかもしれないけども、てかコツコツなんだけども歩んでいく方が賢いですよ。12節、期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である。期待が長引く。だからずっと望んでるんだけども、叶わないんですよ。願ってるんだけども、何かそれが実現しないんですよ。そうすると心病んでしまうって。さっきも少し話しましたけど、悪い動機で私たちが願うと、神は答えてくださらないんですよ。だからそういうことを見言葉から教える必要があるんですよ。聞く耳を持ってもらって。でもちろんアブラハムみたいに約束の子供が与えられるまでに20年とか、 40年とかある時にはかかったりするんですよ。だって、出エジプトした後に40年経ってようやくイスラエルの民というのは約束の地に入っていくわけじゃないですか。場合によっては長くかかりますよ。でもその時には必ず神がその励ましを与えてくださるんですよ。20年なり40年なりその期間をその神が私がその泣いてしまわないように心が病んでしまわないように助けを与えてくださるはずなんですよ。でもそういうその信仰に基づかない望みというのはこうなるといいのになーとかっていうのがその漠然とだけあって、その神に対して私たちが神の願いを神の御心にかなう願いをするのであればそれは必ず叶えられるというそれが私たちの確信ですというその確信の伴わない望みというのは辛いですよ。途中で疑うからやっぱりとかってそうじゃないかもしれないとか、私たちが愛するという実を結び残すために求めたら何でも神は与えてくださるって、神の御心にかなう願いは必ず実現するって第一ヨハネの5章にも書いてあるし、また、ヨハネの福音書の15章にも書いてありますね。16節で、神と父と子としての関係に生きるということは命の木だって。箴言の3章の18節を見てみると、箴言の3章の18節、知恵はこれを固く握る者にとって命の木だって。創世記の2章の9節にはエデンの園の中央に命の木があったというふうに書いてあります。で、アダムとエバが罪を犯した後に彼らはそのエデンの園から追放されます。なぜかというと、このエデンの園の中央にあった命の木から取って食べて永遠に生きないようにって、二度とこのエデンの園に戻ってくることがないように扉を閉じたんですよ。だからエデンの園の中央にはこの命の木があったんですよ。そこから食べたら永遠に生きるんですよ。神はイエス・キリストを通して私たちにこの命の木から取って食べさせてくださったんですよ。私たちに永遠の命を与えられたんですよ。その永遠の命というのはどういうことかというと、神に願ったら神が私にその願いに応えてくださって私の必要を満たしてくださるということですよ。毎日の生活の中で霊的なことからも物質的なことからも何でも神に願ったら与えられるという、このなんて素晴らしい関係だっていう、この神との関係が私たちに与えられるんですよ。決してその心を病んでしまうほど望みがなんか引き伸ばされて、まだかまだかまだかって言って、そのもうダメだって言ってしまうようなのではなくて、確信を持って、信仰を持って神に願ったら神が応えてくださるという、その、このエキサイティングな、このワクワクするような、興奮するような関係を神が私たちに与えてくださったんですよ。それが永遠の命で、それが命の木ですよ。私たちはその命の木が与えられてるんですよ。13節。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。蔑むというのは価値のないものとするってことですから。だから御言葉を蔑んで価値のないものとしてしまったら身を滅ぼしてしまうって。でも逆に命令を敬う、つまり御言葉を聞くだけじゃなくて、御言葉を聞いて従うんであれば必ず報いを受けるって。だから、神は、私たちを子として見てくださって、その父である神の私たち子供に対する訓戒なんですよ。私その神の御言葉を蔑んではならないって。価値のないものとしてはならないって。必ずその御言葉を聞いて従う先には報いがあるからって。神は私たちを祝福したいんですよ。でもそのために私たちはその御言葉を聞いてそこに信頼を置いてそして従うということも必要なんですよ。15節じゃなくて14節。知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠を逃れることができる。命の泉、知恵ある者の教えというのは神の言葉ですから、死の罠から逃れることができるって、この知恵というものは、命の泉は神の言葉以外にないんですよ。命の泉はその神との関係の中でしか与えられないんですよ。けども死の罠というのは無数にあるんですよ。 それを覚えてたいですよ。一回そのなんか危険から私が遠ざかったからといって、助けられたからといって、死の罠というのはいくらでもあるんですよ。悪魔は私たちのその思いの中にも、四六時中ずっと私たちが気づかないぐらい、この、火矢を飛ばしてくるんですよ。私たちがその時に炎上しないで、済むのは、その、信仰の大盾を取るからですよ。神の御言葉に信頼を置いて、そこに、その神の御言葉、神の約束を信じるからですよ。そこに、その命の泉があるって。15節。良い資料は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。良い資料。資料深い人というのは、まあ資料深い言動をする人というのは、他の人々からも好意を得るって。なぜかというと、その思慮深さを持って他の人々にとって自分の言動が益になるかどうか考えてるからですよ。おせっかいというのはうざがられるんですけど、思慮深さというのは相手に益をもたらして好意を受けるんですよ。だから人の、なんていうのかな、この事柄に首を突っ込むっていう時に、不必要なところに首を突っ込むとおせっかいになります。でも相手のその徳が高まって、相手が本当にその神に向くこと、でその関係の中でその助けを求められるとき、そのときに御言葉を持って、また祈りを持ってその人を、取りなしたり、また励ますのであれば、それは相手からの、相手から好意を受けることになるって。だからそうやって知る深く考える必要がありますよ。良かれと思ってっていうのは、その自分だけの義でかもしれないですよ。自分にとってはいいんだけども、相手にとってはおせっかいかもしれないですよ。だからそこら辺は本当にそのフェロシップの中で鳴らしていく必要がありますよ。ボコボコしてないかどうか。だって相手が本当に何を今必要なのか分かんなかったりするじゃないですか。でそれもなしに、そのいろんなことを、首突っ込んでいくと、どっちか分かんなくなってしまいますよ。だから本当に思慮深くある必要があります。で、まあ裏切り者っていうのはさっきのそうですね。不誠実なものの行いは荒いって。神に対して、人に対して不誠実であれば、その人の行いは荒いって。だから、その、好意的に取られないんですよ。16節。すべての利口なものは知識によって行動し、愚かなものは自分の愚かさを言い広める。利口なものというのは知識によって行動するって。これ、まあ、知識によって行動するってこと自体が知恵ですよ。知識が信仰に結びついて、考え方だけでなく、言動に影響を与えるんですよ。それが利口なもの。でも愚かなものは自分の愚かさを言い広めるというか、まあ、さらけ出すんですよ。無知をさらけ出してしまうんですよ。で、神の前にも人の前にも。17節。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。で、ここではその悪い使者と忠実な使者、使者っていうのはメッセンジャーですよ。だから悪いものは災いに陥り、忠実なものは人を癒すじゃなくて、悪い使者は、メッセンジャーは災いに陥り、忠実なメッセージを持っていく人、使者は人を癒すって。だから神が他の人に伝えるように言葉を託した人ですよ。使者というのは。悪い使者は災いに陥るって。だからその与えられたその言葉をちゃんと伝えない。間違って伝える。忠実にならない。でも忠実な使者というのは、人を癒すって。私たちは皆ですよ、皆。イエス・キリストを信じた者は皆、イエス・キリストの恵みの福音を述べ伝える者として、神が立てておられるんですよ。そこに忠実でいられるからなんですよ、私たちが。忠実でいるということは、どれだけやるかとか、どれだけやったかとか、どれだけの人に福音を述べ伝えたのかとか、私のその福音を述べ伝えることによって何人人が救われてくるとか、その50人に達しないやつはみんな、忠実じゃないみたいな。福音のふの字も語ったことのないやつはもうダメみたいな。そういうラインの引き方じゃないんですよ。忠実かどうかというのは、自分の弱さ、だってキリストのことを分かっちゃおうとしたら自分の弱さを抱えません？途端に弱くなりません？自分が本当に確信しているのにもかかわらず、それを他の人に、信じてない人に伝えようとするときに弱さを覚えませんか？ 私はめちゃくちゃ覚えますよ。自分の弱さ、もう自分が嫌になるくらい弱さを覚えますよ。で、そんな自分を、なんか、そんな自分に気がついてもなかったりするんですよ。俺もうちょっといけてるとかって思っちゃったりしてて、でもイエス・キリストを述べ伝えるという時になって、途端になんかその弱さに気がついて、自分の愚かさや自分の弱さや自分の無知を悟るんですよ、その時に。どれだけ忠実かというのは、どれだけやるかとか、どれだけやったかではなく、その自分の弱さや自分の無知にも、無知に対してどれだけ神の前に向き合ったかですよ。それを抱えながら、自分の弱さを抱えながら、どれだけ神を信頼して、神に求めたかですよ。私はあなたに、イエス・キリストに会って救われました。あなたのことを述べ伝えたいんです。イエス・キリストのことも伝えたいんです。でも本当私の中に弱さがあって、なんか知らないけど、人の前に出ていくと、このイエス・キリストを大体述べ伝えることができませんって。嫌だって思いすら出てきますって。恥ずかしかったり、なんか自分なんかとかって、いきなり卑屈になったり。教会にいるときには、そのなんか霊が燃えていて、なんかその大丈夫だ、よっしゃーとかって思ってるのに、途端にそのキリストのことを述べ伝えるってなると、私なんかとかって思っちゃったりしますって。私を助けていただけませんでしょうかって。あなたが私に願っておられるように福音を述べ伝えたいんですって。私に力がないことを認めますって。だから福音を述べ伝えること、イエス・キリストのことを述べ伝えるこの力を与えてくださいって。どれだけこの祈りをするかですよ。忠実かどうかっていうのは。もし私がその追求するのであれば、求め続けるのであれば、神は必ずその求めに応えてくださるので、私がいつの間にか、私が気がつかないときに、イエス・キリストのことを述べ伝えてるんですよ。ああ、そういえばって、なんか知らないけど、イエス・キリストのことを述べ伝えてたやって。なんかこの自分の力で、なんか言っちゃえみたいな、そういうのでもなくですよ。本当に自然にイエス・キリストのことを述べ伝えられるようになるんですよ。忠実であれば、やらないといけない。こう、もうやらないとやらないとやらないとって強制されてやってても絶対できないけども。この、本当にできないなって、弱いなって、力がないなって、言葉もないなって。その自分にを認めて神の前に出ていくんですよ。そのまんまの自分をさらけ出して。どうぞ助けてくださいって。そうしているうちに神とのその関係の中で私が癒されて、私に力が与えられて、いつの間にかその忠実な使者として人の前に立ってるんですよ。いつの間にかですよ、きっと。おっしゃ、私、なんか、レッテルもらったみたいな、正しい人、シールもらった行くぞみたいな、そんなんじゃないんですよ。なんか、そうやって求めてるうちに、自然にそのイエス・キリストのことを伝えてたりするんですよ。だから、その、神に全部栄光が返るわけじゃないですか。これは自分じゃないって。追求していれば、実は必ず結ばれます。必ずです。そして、そのイエス・キリストの福音を、伝えたのであれば、その福音は、神の御言葉は人を癒しますよ。18節。貧乏と恥とは、訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は褒められる。訓戒を無視する者には、貧乏と恥が来るって。間違ったところから正しいところに来ようとしないんですよ。なぜかというと、その、どうやったら間違ったところから正しいところに来ることができるかというこの訓戒、このアドバイスに耳を貸さないからです。確かに、霊に貧しいものは幸いなんですよ。でも、幸いなんだけども、霊に貧しいものというのはどういう人たちかというと、その幸いな人と、貧しい、幸い、なぜ幸いかというと、この訓戒を聞いて、自分の貧しさを知って、助けを神に求めるから幸いなんですよ。ただ自分がその貧しいってことを知って、ああ、貧しいです。私貧しい貧しいって言ってて、ああ、もう私なんかってずっと卑屈になって、貧しいままでいるんだったら、それは貧しい、訓戒を無視するものとして、貧乏と恥が来る、霊的なその欠乏に、ずっとその、この状況の中にいるんですよ。でもその貧しさを覚えて神に助けを求めるんであれば、神はその貧しさの中から、霊的な貧しさの中から私を引き上げてくださいますよ。私、ものすごい豊かなものにしてくださいますよ。 叱責を大事にするもの、正しいところに戻って、その正しいところに留まり続けるものですよ。その叱責の中にある神の愛を受け取るものですよ。それが叱責を大事にするものです。19節、望みが叶えられることは心地よい。愚かな者は悪から離れることを忌み嫌う。望みが叶えられるということは、心地よさ、心地いいって、そりゃそうですよ。神が私の願いを聞き入れて、それを実現に至らせるのは、ものすごいエキサイティングですよ。神との生きた関係、その神が与えてくださる命の木であったり、そしてその永遠の命を、その、喜ぶというのは、ものすごく心地いいですよ。祈ったら神が答えてくださるって。求めているものは神が必ず与えてくださるんだというその確信に立てるというのは、ものすごく心地いいですよ。でも、愚かな者は悪を離れることを忌み嫌うって。で、この悪に留まっていることが心地よいというふうに思っちゃうんですよ。神から離れること、つまり自分の願いを叶えられることが幸せであり、そここそが自分の心地いいところだというふうに思ってしまうんですよ。だから訓戒を聞かないし、叱責を聞かないんですよ。神の言うことを聞かないんですよ。自分が決めるから、自分の幸せを。自分の正しいところ、これが正しい、これが幸せなんだって自分に言い聞かすから。でもそれは虚しいって。たとえこの全世界を得たとしても、手に入れたとしても、誠の命を失ってしまったら、人はその命を買い戻すために何を差し出さないといけないでしょうかって。イエス・キリスト以外にないんですよ。本当のその心地よさ、本当のその平安を味わえるところが。20節。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚か者の友となる者は害を受ける。誰を自分の友とするのか、誰と一緒に時間を過ごして、誰の影響を受けるのか、それは考える必要があるということです。誰でも彼でも付き合っていいってわけじゃないですよ。私たちのこの24時間1日の中で誰とどのように過ごすのか、24時間 24×7 すぐにできないですけど、1週間どのように誰と時間を過ごすのか、それによって私たちのその考えも、私たちの心も影響を絶対に受けます。私は大丈夫とかって言って、なんかバーリアとかってやれる人いないんですから。誰と付き合うのか、誰と時間を過ごして誰の影響を受けるのか、それを考える必要がありますよ。一人でいるときも、自分のその私を友と呼んでくださるイエス・キリストと共にいることはできるんですよ。御言葉を思い巡らして、あ、そういえばこんなこと言ってたな、こんなこと学んだなって。そこに留まることができるはずですよ。21節。災いは罪人を追いかけ、幸いは正しいものに報いる。嫌ですね、災いが追いかけてきたら。もう来んなーとかって言いながら、でもそれでも逃れられないんですよ。でも正しいものにはその幸いが来るって。ヘブルの6章の10節。ヘブルの6章の10節。神は正しい方で、私たちの行いを忘れる方じゃないって書いてありますよ。ガラテヤの6章の7節。ガラテヤの6章の7節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、刈り取りもすることになります。良い種をまいたら良いものを刈り取るし、悪いものをまいたら悪いものを刈り取る。マタイの10章。マタイの10章の47節。マタイの10章の47節。誠にあなた方に言います。私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は、決して報いを失うことがありません。だから必ず神は、その私たちが神に対して応答してやった良い行い、神から良い行いをいただいて、それをしたこと、それを神は覚えているんですよ。ああ、忘れてたっていうことはありえないんですよ、神の中に。誰も見てないかもしれないですよ。誰からもありがとうって言われないかもしれないですよ。だから本当に神に対して私たちが行ったこと一つ一つを神は忘れることなんか一つもないんですよ。すべての人から忘れ去られたとしても、その良い行いが。神は忘れることは絶対ないんですよ。だから神の前に本当にその正しく生きようとその追求することは無駄じゃないんですよ。その忠実さを見てるんですよ。私がその人に現れるような、人に認められるような形にならないかもしれないけど。でも私が忠実にありたい、誠実にありたい、神の前に正しく歩みたいというその思いや願いや祈りというのを神は絶対に聞いてるんですよ。 それでその忠実さを見て、よくやったなって、あなたは忠実なしもべだって、あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを任せようって、主人と共に喜んでくれって言われるんですよ。22節、善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。善良な人というのは子孫に譲りの地、つまり財産ですね、を残すって。まあ物質的な財産もあるかもしれませんけども、特にここで言うその善良な人というのは霊的な財産を確実に残していくんですよ。神の言葉への態度、神への態度、敬虔さ、寛大さ、勤勉さ、それを自分の子供に示していくんですよ。これが神から与えられる素晴らしいものだって。もしかしたら私もその自分の子供に財産を残せないかもしれないですよ。物質的な。でも、一番その自分が自分の子供に残せる最大のその財産というのは、神への態度ですよ。でも罪人はどんなに蓄えたとしても自分や自分の子孫のものにはなっていかないって、それは。最終的にはその正しいものの手にも当たるって。イエス・キリストがそのタラントの話をした、そのタラントのね、しもべの話をして、銃任された人が銃稼いで、それでよくやったねって言われました。忠実だったなって。五を任された人が、その五を設けて、忠実だったなって言われたんですよ。でも一任された人が、いや、それはあなたは恐ろしい人だからって言って、地面に埋めてたんですよ。そのタランとお金をね。それで商売しなかったんですよ。忠実じゃなかったんですよ。なので、その十、稼いだから、あなたはよくやったと言われたんじゃないんですよ。五を稼いだからよくやったって言ったんじゃないんですよ。一の人が、一稼いだとしても別に普通によくやったって当然言ってたんですよ。なぜその一タラントを預かったしもべが、その地面に隠したしもべが怒られたかというと、叱られたかというと、忠実じゃなかったからですよ。それで、それをその一タラントを使って商売しなさいって言われたことに忠実じゃなかったからですよ。追求しなかったからです。だから、よくやったとは言われなかったんですよ。で、そのしもべに対して、その説明がなされた後にこう言ってイエス・キリストはおっしゃいました。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるって。その一タラントを、与えられた人は結局取り上げられて、持っている人に与えられたわけじゃないですか。だからどれだけ私たちがその神に与えられたもの、委ねられたものを使って神に忠実になろうとするかですよ。私に与えられている能力とか、思いとか、力とか、すべてを、私のその人生もそうですけど、どれだけその神のために、その神が願っておられることに思いを巡らして、で、追求するかですよ。もう一回言いますけど、忠実さっていうのは、何をやったかとか、どのようにや、なんていうんですかね、何をやって、どれだけやったかとか、そういう話じゃないんですよ。できるとかできないとかっていう話でもないんですよ。できないんだけども、神の前に助けてくださいと、その追求していることも、その忠実なしもべとしての、大切な要素なんですよ。で、必ず実が結ばれる時が来ますよ。助けてくださいと言ってたら。自分にはできないって言って最初からほっぽって神に求めることもしなければ、それはその神が委ねられた一つ一つのことを地面に隠すことになって、忠実だなとは言われないですよ。できないとかじゃなくてですよ。できないから助けてくださいなんですよ。で、その助けてくださいと言ったその過程を神は見て忠実と言われるわけですよ。で、神に対してできないからお助けくださいと言ったら必ず神は答えてくださるので、よくやったねって言われるんですよ、最終的に。23節。貧しい者の開拓地に多くの食料がある。公儀がないところで財産は滅ぼし尽くされる。新しい訳だと、貧しい者の耕地、畑に多くの食料があって、それは不正に取り去られるとなっています。新改訳の2017年版だと。あとは、まあ、英語の訳、その原文に一番近かったものを僕は選んで、木下訳にしました。木下訳とか英語を日本語にするだけですけど。によると、貧しい者の休閑地、休閑地というのはその作付けしてない土地、休ませている土地。貧しい者の休閑地は多くの食料を実らせる。 しかし、それらは不正によって取り去られるって。だから、不正というのは、貧しいものから収穫物を奪うってことですよ。勤勉に働いてるのに、その人たちが、ちゃんとその報いを受けられないというのは、それは不正だって。よく最近出てくるワーキングプアというのは不正ですよ。社会的な構造がおかしいんですよ。一生懸命働いてるのに、それだけの報いが得られないって、一生懸命働いて、二つも三つも仕事掛け持ちしてるのに、生活がまともにできないって、なんかどっかおかしいはずですよ。これ以上は言いません。24節。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。子育ての仕方はいろいろとあるかもしれません。いろんなそのことが言われます。けど、その聖書は、この懲らしめるということに関して、かなり進めてます。で、どう懲らしめるかとか、どのようにするかとかっていうことに関して、なぜっていうことに関しては、ここに書いてある通りです。無知を控える者というのは、その子を憎む者だって。別に憎んでないんだけど、憎んでないから無知を控えたいんですよ。人間的に考えると。だってかわいそうだもん、無知で打ったら。これは無知というよりも、そのヘブライ語というか原書は杖ですよ。杖で打つんですよ。もちろん、聖書は体罰を推奨しているわけじゃ決してないんですよ。決して。でも、子供を訓戒や叱責しない、つまりガチンコでその対決しないということは、子供を愛さないことだって。自分の子供を強制し、義の訓練、自分の子供に強制し、強制や義の訓練を与えないということは、愛してないということだって。どうやったら間違っているところから正しいところに戻ってこられるのか、どうやったら正しいところにとどまっていられるのか、それを教えない親はいないだろうって。しかもですよ、それは私たちの、理解によると、で、永遠の命を受けるか、受けないかの思いっきり違いがあるわけじゃないですか。だから正しいところに留まらないようにしてしまう、なってしまう子供に対して、強制や義の訓練を与えるための懲らしめ、また、訓戒や叱責を与えないというのは、子供を愛さないどころか、子供を憎んでるものだって。あざける者、裏切り者、つまり不誠実な者。この強制、じゃあ、訓戒や叱責をしなければ、その自分の子供を悪者にしてしまうんですよ。だ当然その聖書はその性善説っていうのは否定しますよ。もともと人にはいいところがあるみたいな。そしたら、イエス・キリストが来る必要はなかったんですけどってことになってしまうんですよ。人は大人も子供もみんな罪人で、みんな救いが必要なんですよ。全員がその自分が悪かったということを、神の前に悪かったということを認めて、そして罪の許しがあるというその情報を聞いて、そこからその救われる必要があるんですよ。だから自分が悪いということを知らない子供は不幸ですよ。また許されるという情報が与えられない子供はもっと不幸ですよ。まあ一回話したことがあるかもしれませんけど、ある人のその息子がずっと悪いことをして刑務所にその入れられては、そのたんびに母親が保釈金を払い続けたって、何度も悪いことをして警察に捕まって保釈金を払って、お母さんがで息子が自由になって、それを何度も繰り返したって。最終的にどうなったかというと、息子は自殺したんですよ。自分のその罪悪感を解消できなかったんですよ。自分は悪いことをする。しかも親が自分の、ためにお金払う。毎回毎回。自分の罪を認めて、母親の前にも、またその世の中的にも。そしてそこからごめんなさいを言って、その罪が許されるということをなしにですよ。救いなんかないですよ。その自分が悪い、あなたが悪い、これまで言ったのに、ここまでしたのに、あなたが何も従わなかった、あなたはそれは悪いんだということを、その、はっきりと向き合って話して、でもねって、許しがあるんだというその情報が聞かされない子供はかわいそうですよ。罪から自由にならないから。 最悪その自分の犯している罪ということに気がつかないで、これが悪いことっていうのを気がつかなかったりするんですよ。不幸ですよ、そういう子供は。確かに子供は純粋ですよ。可愛いですよ。でもだからといって必ずしもそれが正しい行いなのかっていうのはまた別の話ですよ。正しいか正しくないかというのは神の基準で測るから。そのために、救いを得るために、御言葉にある訓戒と叱責が全員必要なんですよ。罪と罰から救われて、その罪が許されるためですよ。子を愛するのであれば、努めてこれを懲らしめるって。だからもちろんまず最初に、何が正しいのか伝えるし、何が間違っているのかを伝えるんですよ。それで聞かなかったら訓戒を与えるし、それでも無理だったら叱責を与えるんですよ。それでも無理だったらもう努めて懲らしめを与えるしかないんですよ。片手を失ったとしても神の国に入れた方がいいですよ。遅くなってしまう前に努めて勤勉に知恵と愛によって懲らしめるんですよ。エペソの6章の4節、父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。だから懲らしめる、鞭を与える、訓戒する、叱責を与えるというのは、その自分の怒りをぶつけるのとは全然違います。自分がイライラして子供が言うこと聞かないからこの野郎ってやるのは、それは訓戒でもなければ叱責でもないし、当然懲らしめでもないです。だから自分の怒りをコントロールできないってだけです。それは何でもないです。聖書の進めているもの一つも入ってないです、そこには。で、なぜその子供たちを怒らせてはいけないって書いてあるかというと、子供たちを怒らせないのは彼らを気落ちさせないためだっていうふうに書いてあります。だからこっちが怒ってしまって、怒りをぶつけてしまって、お前なんかもうダメだっていうような、そのようなその感じでぶつかっちゃうと、そのことが許されるとか、もう一回やり直すチャンスが与えられるとか、そういうのがなくなってしまうと気落ちしちゃうんですよ。もうできないから、もう気落ちするしかないから、でも気落ちするとやってられないから、怒って反発するわけじゃないですか。だから、子供たちを、その怒らせる、子供たちを気落ちさせてしまうような言い方や接し方というのは、それは聖書が言っている懲らしめとは全然違います。はっきりとぶつかるんだけども、はっきりと向き合うんだけども、相手にその自分の罪を認めさせるんだけども、必ずそこには許しの情報があるんですよ。それをしないんであれば、それのないその親子の関係っていうのは寂しいですよ。もう今読まないですけど、ヘブルの12章、5節から11節。ヘブルの12章の5節から11節には、その神は愛する者を懲らしめるって、そう書いてありますよ。永遠の命を失ってしまうことがないようにですよ。訓戒や叱責はその子供に、自分の子供に永遠の命をもたらすんですよ。だから神は訓戒も叱責もまた懲らしめも私たちに与えるんですよ。それを失ってほしくないから、私たちもまた自分の子供や周りの人たちを叱責するときに、訓戒を与えるときに、また懲らしめるときに、自分のその心をなんていうのかな、メンテナンスしている必要がありますよ。この子に真理を知ってもらって、永遠の命を受け取ってほしいという心からの思いがあるかですよ。神はそれがあるんですよ。それがないんだったらやめた方がいいですよ。口をつぐんだ方がいいですよ。気落ちさせてしまうことになるから。怒らせて反発することになるから。でも正しく、懲らしめ、訓戒し、そして叱責することは、大人であったり、特に父親の役割なんですよ。25節最後。正しいものは食べてその食欲を満たし、悪者は腹を空かせる。正しいものは、満ち足りるって。第一テモテの6章の6節。満ち足りる経験は大きな利益を、得る道だって。第一テモテの4章の8節には、経験というのは今の命と来るべき、命を約束するって。だから経験さ、神のようなその性質というのを身につけていくこと、正しいものの歩み、それは常にその満足してるって、でも悪者は常に腹を空かしてるって、 約束の地へこれから入っていこうとするイスラエルの民への言葉ですけども、神の申命記の28章27節と28節、申命記28章27節28節、あなたがすべてのものに豊かになる中で、あなたの神主に喜んで心の底から仕えようとしないので、あなたは飢え渇き裸となり、あらゆるものに欠乏し、主があなたに差し向ける敵に仕えることになる。主はあなたの首に鉄の首輝きをはめ、ついにあなたを根絶やしにされる。そうなってしまうって、それもまた神の叱責なんですよ。私のところに戻ってきなさいっていうね。でもそのあまりにも、訓戒に対して疎くてあざけってしまうので、霊的に貧しくなってしまうのであれば、神の言葉にも耳を傾けないほど自分の心が悪くなってしまうのであれば、その霊的な貧しさというのは何ももたらさないんですよ。ただ貧しいままですよ。本当にその神の言葉に耳を貸す、その霊的な貧しさというのは幸いなんですよ。なぜなら神から多くのものを受けるようになるからですよ。叱責されるとか、訓戒を受けるとか、また懲らしめられるというのは楽しいものじゃないです。でも神がそれを私たちに与えるときには必ず私たちに対するその祝福を願っておられたり、私たちに対する愛があるんですよ。そのことを覚えている必要がありますよ。そこに信頼を置いている必要があります。また私たちもお互いに、進め合ったり戒め合ったりするときに、本当に心から相手の益を求めているかどうかという、その自分の動機も心の内側も考える必要があります。じゃないとただの怒りだったりするから、それはただの罪でしかないんですよ。その、悪い者の口は人を滅ぼすって。だからそうなってしまわないように、本当にそのお互いに対する愛を確認し合い、また神に対する、神の自分に対するその愛を毎回毎回受け取っていくことができますように。そして今週一週間いろんなことあるでしょうけど、その神の、訓戒とか叱責とか懲らしめをに気がついて、それをないがしろにしてしまうことがないように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを常に愛しておられることありがとうございます。たとえ私があなたに従ってない時にも、あなたが本当に忌み嫌うようなことを行ってしまうような時にでさえも、あなたは私に対する愛を決して変えることのない方であることをありがとうございます。そのあなたの愛のゆえに、あなたの恵みのゆえに、私に、訓戒を与え、また私を叱責し、私に懲らしめを与えてくださることを学びました。どうぞこの、確かに私の肉にとっては喜ばしくないものですけども、本当にその自分の弱さや自分のできていないこと、不完全さを認めて、あなたの前でその許しをいただいて、また次歩む力を得ることができますように、どうかあなたのその言葉をないがしろにしたり、馬鹿にしたりすることがないように、どうぞお助けください。お願いします。あなたが与えようとしておられるその祝福を今週一週間も受け取り続けていけますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。